京都空間創生術。この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆さん、今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を、私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
ヒットミンこと藤田ひとみがお届けします。よろしくお願いします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けします。
そうなんです、この京都空間創生術という連載記事は、私が10年以上ももう毎日新聞に記事を書かせていただいている人気の連載記事でございまして、
はい、
もうその回数は240回を超えているところまで来ております。はい、私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですけれども、そういった建築家の目線からですね、京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げさせて書かせていただいております。
はい、ということで野村さん、はい、今週のタイトルは住まいと庭のいい関係ということですね。
そうですね、ちょっとお庭の話をですね、はい、中心にしてみたいなと思います。
お願いします。
はい、118回目の連載記事からのご紹介なんですけれども、この記事に取り上げさせていただいたのは、ちょうど上京区の室町丸太町を上がったところにですね、大きなお屋敷がございまして、
はい、
そこの再生事例でですね、感じ取ったことを、書かせていただいております。
はい、
はい、このお屋敷はですね、昭和初期に建てられた、まあ、俗に言う邸宅と呼ばれるような270坪もですね、あるような敷地の。
うわ、広い。
お屋敷でございます
。お屋敷ですね、270坪。
そうなんです。街中にね。はい、で、大変立派な、木造の、まあ、町屋風の建物が建ってたんですけど、もともとはこれね、おそらく、お役人の偉いさんの方のお家として建てられた建物なんですね。今、まあ、公務員さんと言いますと、普通に身近な存在ですけれども、戦前のお役人のお偉いさんっていうのはですね、まあ、今でいう政治家のようなですね、お偉い、役職を持たれてまして、まあ、こうやってこう、
は
い、お屋敷をあてがわれて住んでたんですね。
権力あったんでしょうね。
ね
さあ、
そうなんです。
そのお屋敷、今は、
今は、そうなんです。それがですね、大きな会社が、購入されましてですね、まあ、そこを迎賓館として再生したいというようなオーダーからのスタートだったんですね。この会社はですね、上場もしている京都で有名な会社なんですけれども、はい、そういう国際的な会社ですから、毎晩、いろんなところでこう、お客様をですね、もてなす。
お接待があるわけですね。はい。
で、会議も多ございますので、そういった会議の機能と、あと、懐石料理とかを食べてもらいながら、こう、親睦を深めよう、友好を深めようという機能をですね、この町屋で再生して再現しようというようなスタイルの。
ああ、確かに。まあ、京都に来たなら、
そうなんです
よ。やっぱり京町屋で、ちょっと過ごしてみたいとね、皆さん思われますしね。
そうですね。で、特に海外の方はね、その京都の風情というものを味わって帰っていただきたいですから。
ああ、じゃあ、うってつけのね、場所ですよね。
というところなんですね。で、建物はこの207坪の中にこう、まあ、いわば炉の字型で計画されてまして、はい、その炉の字型ですから真ん中に中庭があるんですけれどもね、はい、写真はその中庭の写真を撮ってるんですけれども、その他にもですね、裏庭とか壺庭とか、はい、表庭とか、
たくさん
ありますね。たくさんのお庭が囲まれて、はい、建ってる建物なんですね。
じゃあ趣の異なる 4つの庭ですか。
そうですね、はい、それぞれ計画されてます。
はい、
で、まあ、私たちこの現代人はですね、ともがすると庭というものをおろそかに考えがちなんですね。
それはもしかしてこう、やっぱ家を建てるときに、まずはこう居住空間をね、
そうなんですよ、
考えて、その後に庭、
ま、岩を考えるということなんですけど、はいはい、昔はですね、今みたいにこのエアコンとか照明が発達してなかったですから、やはりそのお庭から風を入れたりとかですね、はい、光を取り入れたりっていうのはですね、今の人よりも大事に考えてたんですね。例えば家庭という言葉があるじゃないですか。家と庭って書きますよね。
はい、家庭、
ファミリーね、
ファミリー、はいはい、
だからそういうことにも表れているようにですね、その岩と庭っていうのは実は表裏一体のものとして考えられてて、だから今はその家というものにスポットを当てすぎて、あまり庭のことは実は考えないという風潮があるんですけど、
はい、
まあ、そういったことを見直した方がいいんじゃないかなというようなことなんですね。
ああ、確かに、やっぱり暮らすスペースでこう、まあ、今憲兵率いっぱいに立てたいとかいう思いもあったりと、どうにかしてギリギリまでね、暮らせるスペースをと思いがちで。
そうなんですよ。だから僕もいろんな家行くんですけど、裏庭に建て増しをしてですね、はい、部屋を作ったり、まあ、それはいいことなんですけども、はい、結果すごく部屋が暗くなったりとかですね、はい、使いにくくなったりいうことで、そのやはりそういってこう、 自然の光を取り入れながらね、暮らすということが、その家庭をですね、明るくすることにもつながるんじゃないかなというようなことで、その安易に庭を潰すことなくですね、はい、あの豊かな暮らしを実現できる方法がないかなということは常に考えてますね。
そうですか。
あの、とは言ってもですね、うん、あの、うなぎの寝床に象徴されるようなね、はい、長細い敷地であったりとかいうのがほぼほぼなわけですからね。まあそういった中でも昔の人はこの壺庭を取って少しこう、四季を感じたりとかですね、うん、風通しを良くしたりとか、いろんな工夫をしているというようなところなんですね。
あの、改めて考えると、うん、壺庭って本当に一坪ほどの、まあ、ミニサイズの庭園なわけじゃないですか。あるとないとで、だいぶ違うわけですか。
違いますよね。あの、やはり壺庭を一つ真ん中に作ると、そこから光も風も入りますし、あの広さだけのことを考えたらその庭潰して部屋にした方がいいんですけれども、その部屋にするよりも有効で豊かな暮らしができるんじゃないかというふうに考えるわけなんですね。
先ほどそのエアコンディショニング、はい、エアコンの役目もするというふうにおっしゃいましたが、はい、どういう原理で
そうですね。あの、例えば、まあ、窓を開けると風が入る。これは当たり前の話なんですけれども、はい、あの、昔の人がやってる打ち水という風習がありますよね。はい、あの、道路に水をまいて、うん。で、あれは、あの、単純に綺麗にしてるんじゃなくて、水をまくと、水が蒸発して、そこに上昇気流が生まれるんですね。はい、で、そうすると、壺庭の方からこう風が入ってくるんです。家の中に、道路に向かって。だから、あの、昔の人はこう家の前に水をまくと、あの、庭からこう、道路に向かって風が吹くっていうのをまあ知っててですね、うん、ああやってこう朝という風に水をまいたりするわけなんですね。
水をまくことでこう、うん、まあ、温度差を生じさせて風の通りを作る、
そういう作りになって、だから、まあ、あの表も庭も両方水をまくとこれ全く風が起きなくてですね、
え
そうなんです、両方ともこう蒸発しちゃいますからね、
はいはい、
ところもだから巻くんだったら表だけとか裏だけとか
一方だけ、
そういうふうな形でやっていくとこう、涼しくなるというようなことを昔の人は考えていたわけなんですね。
あ、じゃあ一方冬の時はどうですか。です、
ね、冬の時はね、冬の時はもうこれは寒いんですけれどもあの昔はですね、寒さに対してはなんとかしのげたと考えられているんですね。火鉢があったりとか、はい、服を着込んだりすれば暖かく過ごせるんですけども、その夏の暑さだけはですね、うん、クーラーがないですから、ね、
耐えがたい
というようなことは昔の、書籍にも書いてあるということなんですね、うん。あとはあのこの庭で一つ大事なのは緑という考え方ですよね、はい、あの藤田さんも植物好きですか。
好きです、ね、やっぱりこう潤いを ね心にもたらしてくれますよ ね、
そう
ですよね、あの緑が。
そうなんですよ、はい、うん、これも私たち専門的に言いますとですね、本能的なものというふうに言われてるんですね。
本能的に、
本能的に
こう DNA にこう刷り込まれてる。
そうなんですよ。 よくですね、こう、はい、家の前にたくさん花とか鉢植えを並べてる家ありますよね、うんうんうんうん、あれはですね、あのああやってこう並べることで緑を感じて落ち着くという作用がね、はい、あるんですね。
あ、確かにあの緑がたくさんあるお家のね、住人はきっと優しい人なんだろうなとか、そんな風に想像しますね。
そうなんですよ、うん、だからまあね、そういう動物的本能といいますかそういうこともあって皆さんこう家の前に花を並べたりとかですね、はい、あの緑を並べたりするんですけれども、うん、まあ、話が似たような話で、例えばドアノブにこうカバーをつける人っているでしょ、あのトイレットペーパーのあのやつとかにも、はいはい、あれもですね、実は動物的本能と言われてるんですね。
どういうことですか。
なんかね、はい、触ると冷たいじゃないですか。
確かにヒヤッと
します。それが嫌で、あのこの温かいものに触ると心が落ち着くとか和むとかいう本能、まあ特に女性に強いと言われてるんですけれども、
うわ、ね、すごい。そうなんです。あのローバー都市建築事務所さんの、まあ、コンセプトが、はい、ぬくもりある家ということですから、すね、本当に感じるぬくもり。
そうなんですよ。手に触れるところはね、
もうね、大事に心に与えるぬくもりも大事に
してるんです。だから私たちの設計する手すりっていうのは鉄で作っても、はい、手に触るところだけ木をかぶせるとかね、そういう工夫をちょっとしたりなんかもしてるんです
けどね。そんな細かなご配慮があるわけなんですね。
だから、まあ、あの現代社会どんどんどんどん便利になってね、いろんな機能出てますけれども、はい、やはりその昔の人の知恵とか、うん、それ以前にですね、私たちが動物的に持ってる本能とかですね、はい、そういったところに語りかけていくとですね、あの豊かな暮らしができるんじゃないかなってなことを考えてるんですね。
あのローバー都市建築事務所では、うん、あの京町屋の、まあ、注文住宅ですとか、はい、リフォームなんかも積極的に、はい、あの受け入れてますよね。はい、あのそういった時にね、お庭どうしようかなと悩まれている方には、どんなアドバイスをされます？
だからあの私たちよくお勧めするのは、その無理やり建てた裏庭の部分は、もう一回潰して庭に戻しましょうと いうようなことで、風通しを良くして、うん、その分快適に暮らせる他の方法をね考えませんかという話をしたりとか、あとはそのコンクリートで固められている土間のような部分に少し鉢植えを置いてね、その緑と四季を感じてやっていくようなことをしませんかとか、うん、まあそういったその建築の以外のところですねについてもいろいろ考えるように
してます
ね。
提案もしてくださるわけですね。
特に女性はお花が好きじゃないですか。
はい。
ねえ。
はい。
実はこれね、お花を好き嫌いというのも男女でこれも差があると言われてます。
そうなんですか。そうなんですよ。男性はどうなんでしょう。
あのね、実は男性は人にもよりますけど、一般的にはこう、花束もらっても、ありがとうぐらいの話なんですけど。
あまり心は動かない。
そうなんです。女性の方はね、すごい喜ぶんですね。
はい。
ねえ。
もうダイヤモンドか花束考えるの、はい。ね、
だから、男性からすると、こう、すごいコストパフォーマンスのいい贈り物というか。
そんな風に。
なるほどね。まあ、そういったところもね、実は本能的な部分というふうに言われてますね。
そうですか。はい、ただね、まあ、私たち共働きで、はい、お庭の手入れする時間がないからとかいうご家庭もあるかと思うんですよ。
まあ、いろいろ方法はあるんですけれども、例えばその自動で水やりをしてくれる機械とかね、ありますし、
は
い、換水器っていうんですけどね、はい、全然高くないで、そういったものを活用したりとか、あとはお手入れのいらない植物をね、選んでいくということであったりとか、あと、まあ、そんなに高くないですから、ちょっと庭師さんをね、定期的に呼んでみるとか。
それいいですよ、ね、プロのね、
そうなんですよ、
手を借りてアドバイスをもらう。
なんかこう、庭師さんというと、大きなお庭でしか来てくれないようなイメージありますけれども。
ありますけど、ね、大丈夫なんですか？
ね、普通の、お家でもですね、何千円とかで。
何千円、
とかで来てくれるとかもあります
ね。お手頃価格でも大丈夫なんですね。
そういうところにされてもいいとは思いますけれどもね。まあ、いずれにしてもそういったこの無機質なものではなくて、こう、有機質的なものですよね。植物であるとか、太陽の光であるとか、そういったものに囲まれて暮らす、過ごすというのはですね、例えばガラスとコンクリートの家に住むよりもですね、よっぽどいい、精神衛生上ね、いいことになるんじゃないかなというふうに思ったりもしてるんですね。
そうなんですね。
だから、まあ、藤田さんもそのいろいろね、お家見られることありますと思いますけれども、はい、やはりその庭というものにね、もう一度着目するとよかったりもするのかなと思いますし。
野村さんとお会いしてね、お話ししているうちに、建物のこう、パーツを、ね、はいはい、しっかりと見るようになりまして、はい、
なるほどね、
例えば、まあ、この庭には、まあ、あまり光が入らないけども、どんな植物植えてるのかなとか、ね、例えばこの前見たお庭なんかは、シュロチクという、はいはいはい、シュッと伸びたね、竹の一種ですかね、はい、そういうのが植わってて。
よく町屋に植わってますね。
ね、よくね、はい、シュロチクありますけれども、ね、あ、こうすればいいんだとかね。
そうなんですよ。そんなこともあったりなんかしてね。ですから皆さんもぜひね、そのお庭というものを捉え直してみて、で、先日お坊さんの話を聞くとですね、
はい、
見るたびに風景が違うのは自分の心の持ち方が違うから風景が違うように見えるんですっての話も聞いたことね。
ありがたいお言葉ですね。
そう
です
よね。だからそういう観点からもですね、また庭というものを捉え直してみてもいいんじゃないかなというふうに思ったりもしておりますですね。はい。こういった話をですね、毎週楽しくお届けしてまいっておりますので、ぜひですね、ローバート市建築事務所にお気軽にお問い合わせを頂戴できればと思っております。はい、
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号、京都 075-451-5777 番、451-5777 番、ホームページは、ローバー建築と検索してください。
はい、それではですね、今週もお時間となってまいりました。今週のご案内は、ローバー都市建築事務所、私、野村正樹と、
ヒットミンこと藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都空間創生術。この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。